皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会837回、ペテロの第2の手紙の第2回目です。2017年2月24日です。今日はなんか暖かくなるような予報もあったようですけど、結構寒いですね。もうまあそれでも2月ですからね、3月の、まあ、半ばを過ぎないとなかなか本格的には暖かさが来ないのではないかというふうには思いますが、しかしまあ寒い中で暖かくなるのを待つという気持ちも悪くはないかなと思いますね。ずっと常夏というそういうところもまあいいようですけど、なんかちょっと変化がないかなというふうな感じもして、しばらく寒さに耐えていかなければならないかなと思っております。今日は新約聖書の373ページ、ペテロの第2の手紙の第2章と3章一緒に、もう3章も短いものですから、一緒に、この今回、やってみようというふうに思っております。では早速お読みしたいと思います。新約聖書の373ページ、ペテロの第2の手紙第2章。しかし民の間に偽預言者が起こったことがあるが、それと同じくあなた方の間にも偽教師が現れるであろう。彼らは滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して、速やかな滅亡を自分の身に招いている。そこにしましょうか。まあ、偽預言者あるいはまた異端ですねについての、まあ、戒めですね。偽預言者というのはちょっとこれを見ていただきましょうか。レジュメの方ですね。新明記にその、まあ、基準みたいなものがあります。新明記18章の22節から23節。もし預言者があって、主の名によって語ってもその言葉が成就せず、またそのことが起こらないときは、それは主が語られた言葉ではなく、その預言者が欲しいままに語ったのである。その預言者を恐れずに及ばない。こういう言葉があります。そしてもう一つはイエス様の御言葉ですね。ルカによる福音書21章の8節、イエスが言われた、あなた方は惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだとか時が近づいたとか言うであろう。彼らについて行くなですね。そこまでにしたいと思いますが、まあ新明記の方はですね、予言をしてもですね、それが当たらない、その通りにならない場合ですね、これはまあ主の偽予言者ですね。そしてですね、このイエス様の私の名を名乗って現れ、自分がそれだとか時が近づいたとか言うであろうという、これを読んだ時に私はびっくりしましたですね。本当にあのキリスト教の異端というのはですね、キリスト教ですから、キリスト教なんとかなって、名乗っていながら、キリスト教とは全く違う教理を持っている、そういう信仰宗教がありますね。結構有名ですよね。そしてそれが結構の人数をですね、騙しているというような、そんな現実がございます。しかしですね、確かにですね、この言葉にも御言葉にもありますように、それがですね成就しない、予言をしても成就しない、ハレマゲドンが来るって言うんですよ。だからとにかく今更ですね、なんか家を建てたりなんかするより、とかね、あるいはまた大学なんか行くよりも献身して働きなさいみたいな、そういうことで、実際は来ない。それが何回も外れていくと。でもハルマゲドンが来るっていうと、そこに向かって盛り上がっていくんですね。でみんな一生懸命働かされるんですね。お金のためですね。これとんでもないことですよね。 そしてそれが多くの者が私の名を名乗って現れとイエス様は言われていますけれども、本当に私はキリストであるというんですから、私はキリストで、今私はキリストであるというのは韓国では三十数名いるらしいですね、なんかイエス様の人口が増えているというのがねすごいですね、でもどうしてイスラエルのイエス様がですね、アジア人として現れるのかよくわからないですけど、でもそれを信じて従っていく人、そして大体、この財産が狙われるんですね。それとまたもうですね、とんでもない長時間ですね、無償で働かされるですね、そして結局はこの経済的なといいますかね、金銭を求めるというような、そういう中でもう素直な人たちですから、何も労働時間がどうのこうのとも関係ないですね、信仰でやってしまいますからね、そういうのが今でもあるということですね。そして私は私の名を名乗って現れ、自分がそれだとか時が近づいたとかというこのイエス様の御言葉を読んだ時にですね、まさに真理だな、イエス様がおっしゃられることは本当にその通りだな、だってあれですよ、2000年前にですよ、あのナザレの田舎から出てこられたイエス様が言われた言葉がですよ、今そのままですね実現していると言いますかね、横行しているという、そういう現実を見たときに、この方のおっしゃることは真理だと私はつくづく思いましたね、その通りになっているですね、それからこのレジュメのところに書いておきましたけれども、ですね、ウィリアム・バークレーの言葉、預言者の特徴として第一は、偽預言者は真理を告げるよりも人気を得るのに、関心を抱いているですね、結構有名になっちゃうんですね。それから2番目、偽預言者は個人的な利益に関心を持っている、そうです、もう働かせるですね、徹底的に無償で働かせるような、うちなんかもちょっとそれ関係があったんですけど、そして、ですね、解放された時にリンゴを3つ買うことを、体調をね整えるために買うことをの許可をもらって、それを買った、もちろん自分の金で買うんですよ、そういう状況ですよ、リンゴ3つ買うのに許可をもらってね、そして、日記に書かなきゃいけないぐらいに拘束されているわけでありますし、また本当にもう食料不足といいますか、睡眠不足といいますか、あんまりこう安心してね、睡眠十分にとっちゃうと間違いが分かっちゃいますから、間違いが分からないように眠らせないんじゃないかなと、シャニムに働かせるんじゃないかなというふうにも思いますが、そんなこともありました。そして3番目、偽預言者は個人的生活においては身持ちの悪いものである、そうですね、何人もあれですね、奥さんを持ってましたね、その元のあれを稼いでるのは若い人、日本人たちだったんですね、そういうですね。それから4番目、偽預言者はとりわけ、他の人々を神に近づける代わりにさらに神から遠ざけるような人である、そうですよ、キリスト教と思っていくと、キリスト教なんとかって書いてあるからそこ行ってみると全然違うんですよ、反キリストなんですよ、でもやっぱり日本人はキリスト教的な素養といいますか、家庭生活において、私なんかも責任があるんですけども、家庭でしっかりとキリスト教の御言葉とかですね、あるいはまた信仰とか、そういうことについてちゃんとした知識を持っていれば、これはおかしいということがすぐ分かるはずなんですけど、それがなかったためにですね、分からない、そして騙されちゃうという、そういうことがありますね、そのようにしてですね、この 偽予言、予言者。それからもう一つ異端というのがありますね、ここにも書いておきましたが、異端は利得を目指す、金儲けです。したがって人の義を説く、人の義を説く、なぜなら人を騙し働かせることによって利得を得ようとするからである。一方、キリスト教の救いは神の恵みによるのであって人の義にはよらないので、行いでもってどうかなるんじゃないの。一生懸命働いたから、一生懸命教団のために尽くしたから、あなたは特別にこの救われるというようなものではないの。もともとキリストのですね、あの十字架の恵みといいますかね、それによっていただいているわけですから、一生懸命働かなきゃ救われないとかそういうものではないんですね。信仰によって救われ、恵みとしてそれ、この受けることができるということであります。そして、キリスト教の異端は、あがなってくださった主を否定する、つまりキリスト教と思わせながら人々を誘い込み反キリストの教義を吹き込む。キリスト教の異端はキリストの十字架上での贖いの死を否定する。どうして否定するんですか。それを否定しなければ、もう恵みによってもう救われちゃうんですから、信じるだけで、なんか特別その教団のために特別に働いて稼がなきゃいけないということはないわけであります。そうするとその教団儲からないですね、異端教団はですね、そういう仕組みになっていると思います。そういうことがですね、この2000年前にもうすでにですね、しっかりとこの教えられているということは素晴らしいこと。この聖書っていうのは本当にすごい書物だと思いますね。特に旧約聖書なんかはもう何千年前にですね、預言者を通して残された御言葉であります。そしてそれが今でも真実である、真理である、変わらないということは、これは本当にもう時間を超えたですね、本当の意味の真理であるということができると思います。時間によって変わっちゃうのは真理じゃないんですね。歴史上これはあの時は真理だったけど今は違うというのは真理ではないのであります。時空を超えて変わらないもの、そして正しいもの、それが真理であるということができると思います。それではその次に2節に参ります。また大勢の人が彼らの方柱を見習い、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。方柱というのはまあ公職、あの新改訳聖書では公職と訳されています。彼らの公職ですね、色好みですね、これを見習い、ね、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。そうですね、本物の方がですね、つまりキリスト教がですね、キリスト教を名乗りながら芳醇なこの生活を送っている者たちを見れば、それはあれキリスト教なんだということになりますが、これはあのですね、偽ですからね、真理の道は真理なのであります。私どももですね、近所の人に、まあ、クリスチャンであるということを申し上げた時にですね、なんかキリスト教って結構おかしなところがある、家内が言われたそうであります。親戚のなんか長野の方の親戚の人がそういう人がいたんでしょうね。これ異端です。キリスト教を名乗る異端を信じているからおかしいんですよ。本物のクリスチャンがおかしいなんて言われはないですよ。それはもうそれこそあの人たちは素晴らしいと思われるようなことはあってもですね、なんかおかしいんですよねって言われるようなことは絶対にないと思いますね。ということはその異端とかですね、そういう、まあ、キリスト教を名乗って、この騙す集団というのはキリスト教をですね、もう貶めると言いますかね、キリスト教はそれによって誤解を受けてしまうというような、そういうこの側面もあるわけでございます。けしからんですね。3節、 彼らは貪欲のために諫言をもってあなた方を欺き利を貪るであろう。彼らに対する裁きは昔から猶予なく行われ、彼らの滅亡も滞ることはない。諫言をもっていいんですよ、言葉は優しく上手に誘うんですよ。この頃あんまり見ませんけど、駅の駅頭とかですね、通路とかそういうところで結構アンケートにね、協力しませんかみたいな立ったことがありましたよね。あれでやっぱり相当引っかかったんですね。あれが非難を受けて、この頃はあんまり見かけないようにもどこかでやってるかもしれませんね。そんなこともあります。諫言を持って、言葉はいいんですよ。4節、神は罪を犯した御使いたちを許しておかないで、彼らを下界に陥れ、裁きの時まで暗闇の穴に閉じ込めておかれたですね。この下界っていうのは、地獄と言ってもいいと思いますね。また古い世界をそのままにしておかないで、その不信仰な世界に洪水を来たらせ、ただ義の宣伝者ノアたち8人の者だけを保護された。これはノアの洪水ですね。ノアたちは信仰深かったわけでありますけども、非常に少数でありました。しかし少数がですね、この救われて、つまり神様のですね、道をですね歩んで、そして救われ、そしてこの大多数の人たちはこれに反して、そして結局滅びていってしまったわけであります。6節、またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめとし、ただ非道の者どもの放縦な行いによって悩まされていた義人ロトだけを救い出された。これはロトのところですね。ソドムとゴモラですね、これとんでもない放縦ですね。もう汚れ切っていたですね。そして今ですね、イスラエルに行きましても、このソドムとゴモラっていうのはどの辺だったかっていうのは分かんないんですね。きっとこの辺じゃないでしょうかなってガイドが言ったって全然分かんないですね。それほどもう影も形もないですね。それこそ地中にうずもれたままであります。そして、ロトだけはですね、義人ですね、義人、正しい人ですね、ロトだけを救い出された。8節、この義人は彼らの間に住み、彼らの不法の行いを日々見聞きして、その正しい心を痛めていたのであると。そうですね、腐敗の中にいて信仰を守るというのは大変なことですね。ノアだって大変だったと思いますよね。もう大多数がですね、投票で決めたらもう圧倒的に抹殺されますね。そうじゃなくて信仰は投票じゃないんですね、数じゃないんですね、真理であるかどうかということが問題なのであります。日本もこの前の戦争の時なんかもうクリスチャンなんか大変な迫害を受けて、本当に少数者として苦しんだんですよね。でも大多数の人たちがどうなりましたか。とんでもない敗北を喫して、とんでもない苦難に陥っていったわけであります。9節、こういうわけで主は信心深い者を試練の中から救い出し、また不義な者ども、特に汚れた情欲に溺れ、肉に従って歩み、また権威ある者を軽んじる人々を罰して、裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのである。こういう人々は大胆不敵なわがまま者であって、栄光ある者たちをそしてはばかるところがない。そうですね、これはもうですよね、この前の戦争でもの時にもまさに大胆体験したことであります。10 11節、しかし御使いたちは勢いにおいても力においても彼らに勝っているにかかわらず彼らを死の御前に訴えそしることはしない。12節、これらのものは捕らえられほふられるために生まれてきた分別のない動物のようなもので、自分が知りもしないことをそしり、その不義の報いとして罰を受け必ず滅ぼされてしまうのであると。そうですね、不義の報いとして罰を受け、知りもしないことをそしる、そうですよね、キリスト教なんか知らないくせにですね、なったらかんたら言う人って結構いますからね、分かっていないんですよ。分かった上でならまだ話は別なんですけど、分かった上ではなかなかけなせないですね、この真理の神様といいますか、この御言葉を読んでですね、これをこのけなしたりすることができるような人はいないですね。13節、彼らは真昼でさえ主食を楽しみ、あなた方と宴会に同席して騙し事にふけっている。彼らはシミであり傷である。主食を楽しみ、あなた方と宴会に同席する。宴会というのは宴席というんですね。どうしてもこの宴席というのはですね、騙し事の場になりやすいということですね。14節、その目は淫行を追い、罪を犯して悪ことを知らない。彼らは心の定まらないものを誘惑し、その心は貪欲になれ呪いの子となっている。呪いの子ってのもすごいですね。15節、彼らは正しい道から外れて迷いに陥り、ベオルの子バラムの道に従った。バラムは不義の実を愛し、そのために自分の過ちに対する咎めを受けた。物を言わないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂気じみた振る舞いを阻んだのである。これは民数記、旧約聖書民数記の22章、23章、24章あたりですね。ロバの話は22章に出てまいります。ロバがですね、この池っていうところへ行かないんですね。そしてそのうちに口を聞き出すんですね。いさめるんです、主人を。これが老婆心っていうんじゃないかなと思いますけど。くだらないですね。信仰の話をしてるのにですね。でも老婆にね、いさめられる主人というのもなんか哀れなものですね。でもそのですね、真理に根ざしていない人生を送っていると、そんなことにもなりかねないということであると思います。17です、この人々はいわば水のない井戸、突風に吹き払われる霧であって、彼らには暗闇が用意されているです、ね、もうあれですね、水のない井戸、これ井戸ってのは泉というふうにも訳されるんですね。泉、それが突風に吹き払われる霧であって、まあ全然存在感がない、重みがないですね。流され吹き払われるままですね、彼らには暗闇が用意されている。最後は滅びだということですね。18節、彼らは虚しい誇りを語り、迷いの中に生きている人々の間からかろうじて逃れてきた者たちを肉欲と色情とによって誘惑し、この人々に自由を与えると約束しながら、彼ら自身は滅亡の奴隷になっている。おおよそ人は征服者の奴隷となるものである。そうですね、自由に、自由を与えると言いながら、それは結局はですね、縛りになってしまうわけね、堕落して奴隷になってしまうということであります。20節、彼らが 主また救い主なるイエス・キリストを知ることによりこの世の汚れから逃れた後またそれに巻き込まれて征服されるならば彼らの後の状態は初めよりももっと悪くなる。そうですね。一遍、まあ、イエス様を受け入れてそしてその後また戻ってしまうということはもう前よりももっと悪くなっちゃうということですね。21節、義の道を心得ていながら自分に授けられた聖なる戒めに背くよりはむしろ義の道を知らなかった方が良い。そういう人はもうあれですね、無知な方がまだいいって言うんですね。イエス様を知ってそしてその後また背いていくというのはひどいこの状態に陥るからむしろ知らない方がいいとですね。知らなければ知った時にこれは素晴らしいと言ってですね、私みたいにですね改心をするものもあるわけであります。22節、ことわざに犬は自分の吐いたものに帰り豚は現れてもまた泥の中に転がっていくとあるが彼らの身に起こったことはその通りである。豚は現れてもっていうのがありますね。泥の中に転がっていくっていうんですね。あのアーノルド・ローベルというあの、まああですね作家がいましてこの人が「ドロンコブ、コブタ」っていうあの絵本を書いてるんですよ。これ面白いですよ。もう綺麗にされるのが嫌いなの。そして逃げ出しちゃうんですよ。そしてねあのドロドロのねあのコンクリート道路工事やってるコンクリートの中に入っちゃうんだよ。ドロドロが大好きでそしたら固まっちゃうんですよ動けなくなっちゃうんですよ。それで飼い主がね一生懸命探して探し出してねそしてその子豚を助けるというそういう話なんですけど結構面白いですね。ドロンコ大好き汚れ大好きって言ってるとですね固まっちゃう、そこから抜けられなくなっちゃうっていう、面白い人がいますね。これが第2章であります。ですね。今度は第3章の方に行きたいと思います。愛する者たちよ、私は今この第二の手紙をあなた方に書き送り、これらの手紙によって記憶を呼び起こし、あなた方の純真な心を奮い立たせようとした。それは聖なる預言者たちがあらかじめ語った言葉と、あなた方の人たちが伝えた主なる救い主の戒めとを思い出させるためである。まず次のことを知るべきである。終わりの時にあざける者たちがあざけりながら出てきて自分の欲情のままに生活し、主の来臨の約束はどうなったのか、先祖たちが眠りについてから全てのものは天地創造の初めからそのままであって変わってはいないというであろう。すなわち彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し地は神の言葉によって水が元になり、また水によってなったのであるが、その時の世界は御言葉により水で覆われて滅んでしまった。しかし今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ滅ぼさるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。まあ、言ってみれば主の再臨はですね不信仰な人々に対する裁きであるというそういう内容ですね。ちょっとこのレジュメの方をご覧いただけますか。聖なる預言者たちがあらかじめ語った言葉、マラキ書の4章の1節、万軍の主は言われる、見よ炉のように燃える日が来る、その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない、ね。8節の方に行きます。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては 一日は千日のようであり、千日は一日のようである。主はですね、時間を支配しておられる。だから、ですね、もう意のままに、これを何でもお出来になるのであるという意味ですね。9節、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。そうですね、何か再臨の時というのは、この聖書の御言葉が世界中の人々にですね、翻訳してそして伝えられる時であるというふうな考え方を持っている人もいます。これはここの辺りがですね、一つの根拠になっているわけですね。忍耐しておられると。10節、しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼け崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。実節、このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。そうなんですよ、この観覧といいますか、その後にですね、神の約束がある。義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。新天新地ですね。これはもう神の約束であるから間違いがないということですね。14節、愛する者たちよ、それだからこの日を待っているあなた方は、シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい、ね、備えていなさいということですね。備えていなさい、新しい天と新しい地に住む者としてですね、希望を持って、そしてこの地上においてもですね、神の御心に従って生きなさいということですよね。15節、また私たちの主の寛容は救いのためであると思いなさい。このことは私たちの愛する兄弟パウロが彼に与えられた知恵によってあなた方に書き送った通りである、ね。それはあれですね、寛容は救いのためである。悔い改めてですね、救われるためにですね、神は寛容を持ってですね、忍耐してくださっているんだということですね。そしてパウロが出てきますね。その次がですね、16節、彼はどの手紙にもこれらのことを述べている。その手紙の中にはところどころ分かりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは他の聖書についてもしているように無理な解釈を施して自分の滅亡を招いている。やっぱりパウロ先生の御言葉はやっぱり難しいですからね。そして旧約聖書に通じていないとわからないところがいっぱいありますしね。2000年前ですからね。2000年前って日本人はどうしてたんですかね。2000年前、僕はよく分かりませんけど、ここに日本人としていたことはないでしょうね。どこからかあの馬の骨が集まってきたんじゃないですかね。その時にこれをパウロ先生のあれを聞いて読んでですよ、 そして分かんないところがあって当たり前ですよ。今だって分かんないところがいっぱいあるんですから、難しくて、またそれだけ高度なんですよね。それを考えると恐ろしいことですね。日本人は優秀だとかなんか言いますけど、じゃあ2000年前どうだったんですか。文字ありました？文字ないですよ。それも お借りしたんですから、お隣の中国からね、文字は。もうそういう意味ではこのあれですよね、イスラエルっていうのはすごいですよ。やっぱりあの神様から特別の、ね、祝福を受けたですね。そして紀元前ですね。で、ダビデなんてね、すごい、ね、詩編なんか作っていますけど、あれ紀元前あれですからね、千年ぐらい 前ですからね、千年も前ですね、の王ですからね、すごいですよ。日本なんか、まあ、なかったですよね。なんか恐竜かなんか住んでたんじゃないですかね、きっとね。その時にですね、ああいう詩を作ってそれが残ってるんですからね、もう神様から与えられたとしか言いようがないですよね。本当にすごいことですね。まあ、預言者という方がね、まあ、いて、これやっぱり神様から言葉を預かるんですよね。この間日曜学校で話したんですけど、預かるっていうのはね、小学校3年生ぐらいでみんな知ってるんですよ。読めるの漢字、それであの預かるというのは予言のようですね。で、あの左側にはあのよ天気予報なんかの予っていうのがあるんですね。あれは あらかじめ前もってっていう意味だというのも分かってるの、すごいですね。じゃあ何を預かるのって言ったら、御言葉とか言うんですからね。そこまではいいんですけどね、あと僕聞いてなかったりするんですけど今あのなかなかあのじっと聞けない子が多くなっています。それはもう全体の言葉だと思いますけどね。なんかこう気が散っちゃうというか、ちょろちょろちょろちょろ遊んで歩いちゃうみたいな子が結構増えてるんだと思いますね。私の、高校時代の友人で、これ秀才なんですけど、そこの孫はですね、6歳か7歳ぐらいで高校生の算数が解けるっていうんですね。すごいよ、頭いいんですよ。ところがね、学校行ったら全然ね、ひょろひょろひょろあっちこっち歩いちゃってね、でしょうがないからおじいちゃんが学校の先生に頼んでですね、私一緒に行かせていただきたいと、そして小学生の中に入ってですね、頭剥げたのがですね、でもそれで良くなったらしいですよ。すっごく頭がいい。ところがね、例えばね、遠足なんか行くでしょ。そうすると何時に起きて、何時に歯を磨いて、何時に家を出た、そしてここの地図をね、ここを通って学校行って、そしてこのみんなで出かけてどこへ行ったとか、そういうのはもう実に正確に時間まで入ってるんですよ。ところが友達と何かを見て感動したとか、そういうのはない、ないんだって。これまたね、いくら、ね、算数がすごくてもですね、困ったもんですよね、やっぱり。それがね、おじいちゃんがね、2年ぐらいかな、なんかずっと通ったら、で面倒見たらね、良くなってきて、そうするといいですよね。でもおじいちゃんも大変ですね。東大の心理学を学んだやつなんですけど、先生に、話して、実はこの心理学をやったんだけど、孫がこれで困ってる、一緒に行かせていただいてよろしいでしょうかって頼んだってんですけどね、東大卒がですね、小学校へ入ったっていう話なんですけど、でもね、孫のためなら何でもするということですよね。そして良くなってきたと聞いております。どこまで行きましたっけ。そうですね、パウロ先生ですね。パウロ先生すごいですね。パウロ先生は、 なんか前にも申し上げましたけど、あの先生はあの巻物や洋紙紙を持って歩いて宣教に行ったわけじゃないですからね。巻物で聖書全部、旧約聖書全部持ってたら大変ですから、荷車持ってからじゃダメですからね、こんな薄い紙じゃないですから、こんな小さい字じゃないですから、頭に入ってたんですよ。そしてその関連、そしてまたイエス様との関連、それを全部頭の中に入ってたんですよ。それで語ることができた。毎日語ったって言うんでしょ、あのエペソのね、あの毎日語ったって言うんですから、2年間、もうね、すごいことですよね。それもまたすごい、僕ら今読んでもすごくて、ね、もう分かんないとこもいっぱいあるみたいな、そういうあの頭脳ですよね。頭脳というよりこれはもう神様が与えたタラントなんでしょうね。ですからこの、ペテロ先生にもちょっと分かんないとこあったんじゃないかと思いますね、これ書いてるところを見ると。だからイエス様はあの迫害者のパウロが欲しかったんですよ。何としてもあの十二弟子ではね、足りなかったと思いますよ。どうしてもねパウロ先生が欲しかった、そしてそのパウロ先生によってですね、キリスト教は世界の宗教になったと言ってもいいと思いますね。それからアウグスチヌスさんですね、あの人もすごいですね。大体300年ぐらいの人ですかね。そしてその人がいたためにですね、西ヨーロッパの、キリスト教ですね、これが世界に広がっていったわけであります。三位一体説とかですね、こういうのもアウグスチヌスですよね。これはまた法統息子ですから、もう女を作って子供を作ってですね、そして、もう異端の宗教を信じてた男だったんですよ。ところがね、このお母さんがね諦めないの。それでね、もうあのミラノ、ローマからミラノまで行って、まあ教師になるわけですけど、そこまで行くんですよ。で教会行ってね、教会へね物を届けたりなんかしてね、そんな物なんか届けなくていいんですからってでもなんとなくね、分かるじゃないですか、お母さん、純朴なお母さんですよ。息子がなんとかちゃんとした信仰者になれるようにっていうので、行くんですから、アフリカから、アレキサンドリアの方がですね、ローマ、そしてですね、ベニスまで行くんですからね。すごい人ですね。しかしそうしてですね、神様のあれですよね、光を受けるんですよね。そして真理に目覚めるんですよ。それからですよ、すごい、もうアウグスチヌス全集なんてこんなありますからね。うちもこうありますけどね、今高いのあれがね、困ったもんですけど、まあでも高くしなきゃ元が出ないですよね。あんなの読むばかりないですから、でもそのそれによって、ですね、この西ヨーロッパのですね、キリスト教ですね、は命を得たんですよね。でもそこのところでですね、ロシア正教、ギリシャ正教と折り合いがつかないんです。三位一体説で対立をしているわけで、で毎年毎年何とかすり合わせをしているんですけど、なかなかそれが身を結ばないということもあるんですけど、しかしまあすごい、ですね、これはもう神様が作ってくださった頭脳ですね。まあそれが非常に難しくて、みんな間違っちゃったりなんかしてたりという、そういうことがここに書かれているわけであります。17節、愛する者たちよ、それだからあなた方はかねてから心がけているように、非道の者の惑わしに誘い込まれて、あなた方自身の確信を失うことのないように心がけなさい。そして私たちの主、また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいてますます豊かになりなさい。栄光が今もまた永遠の日に至るまでも主にあるように、アーメン。いいですね。 キリストイエスの恵みと知識とにおいてますます豊かになりなさい。私たちもですね、このイエス様を通してですね、そして恵みと知識とにおいてますます豊かになっていきたいと願ってやまないものであります。ちょうど時間となりまして、10分前ですから、もうこの辺で終わると結構評判がいいんですけど、お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も寒い中でありますが、守られて、ここに共に学び、そしてあなたの御言葉を主を共に学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞ主を、私たち鈍いものでありますが、どうぞ主を、あなたの御言葉の真理をどうぞしっかりと主を、これを理解し、そして身につけることができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。